森本一人の元気が出るラジオ、今回も井上さんとお送りします。お願いします。
よろしくお願いします。この回の配信している時点ではファイターズはもう残り8試合、順調にね進んでいればですけれど、
どうなんだどうなんだ、その時どうなってんだ
ちょっとね気になる。クライマックスシリーズ進出が決まっている可能性ももちろんあるような段階かと思いますが、ちょっと今日この収録時点では分かりませんので、今日も野球以外のお話をちょっとね、
そうしよう、そうしよう、そうしよう。
まあ、ひとりさんももうこの時期になるともう当然もうずっと野球野球っていう感じだと思いますので。
何ですかこの時期って、ずっとですよ
いやいやいや、
いやもう
今大詰め、大詰めですから
、
余計に変わらないですか。
ずっと一緒ですよ。
一緒ですか。いやそうですか。まあちょっとね少し違うことも話してリセットリフレッシュもしていただこうかなと思いますが、前回はですね、部下が上司に反対意見を言いやすい環境づくりについてね、まあ、プロ野球界ファイターズの状況などもちょっとお話ししてもらいましたが、今日はですね東洋経済オンラインの記事にですね、自分のケアができないリーダーは部下に嫌われるという見出しが載ってたんですね。で、うん、その中でグロービス経営大学教授の大学院教授の若杉忠弘さんという方が次のように話してまして、近年心身の健康を崩してしまうリーダーが増えている。ビジネスパーソンが燃え尽きるのを防ぐために Google などで注目されているのがセルフコンパッションだということなんですけど、ひとりさん、このセルフコンパッションという言葉はご存知でしょうか？
いや知らなかったです。
いや私も初めて知ったんですが、一言で言えば、まあ、自分に優しくすることなんですけど、ひとりさんは自分に優しくしていることありますか？なんかストイックなイメージがやっぱりどうしてもあるんですが、
まあ、周りはその自分の評価というか、
はい、
まあ、サードコーチャーってすごい難しいポジションであって、
うん、
まあ、判断が、まあ、良ければ良くてセーフになれば当然誰も褒めないけど、
はい、
ミス、まあ、アウトになったら叩かれる、
うん
うん、まあ、当然何で回すんだっていう反対意見が多いっていうポジションの中で、
はい、
自分がそのまあベンチの意思、自分の裏付け、意思決定が瞬時にその瞬間、まあ、パフォーマンスとして出すんですけど、
はい、
そこで後で映像を見てもいや、まあ、あれはしょうがないっていう落とし込みができた中で、例えばアウトになったら、いや、まあ、あれはしょうがないだろうと、自分の中で、うん、まあ、それが優しさなのかどうか分かんないですけど、
はい。
そういうことじゃないのかな。
うん、いや、そういうことも含めてだと思います。
まあ、それかあれか。まあ、努力して努力して、なかなか結果が出てないけど、自分は努力してるんだっていうような感じになるのかな。
うん。うん、そうですね、セルフコンパッションについての定義をですね、テキサス大学のクリスティーン・ネフさんが、定義を示しているんですが、セルフコンパッションは3つの要素から構成されるということで、自分への優しさっていうのは、まあ、失敗や苦境でも頑張ったところもあるなど、ポジティブな言葉で自分をいたわること、
うんうん、
それから共通する人間性の認識、これは人は誰でも同じように悩みを抱えて辛い経験をしていると、だから要は自分だけじゃないと思うようにする、
うんうんうん、
そしてもう一個がマインドフルネス、今この瞬間の感情出来事を事実としてありのまま受け止めることということで、まあ、この3つを大きな定義としているんですが、お
これでも もろにメンタルコントロールの話じゃないですか。あ、
そうだと思います、う
ん、その、まあ、例えば、鬱とか自分を追い込みすぎると、
はい、うん、
まあ結局マイナスのことが多いから、そうならないためのセルフコントロール、
はい、
でその受け入れるってことと、
うん、
自分がどこまでやれてるかっていう、まだまだやんなきゃいけないっていう、その窮屈にならないようなマインドコントロールなんで、
うん、
まあ、言葉にしたらそうですよね。すごい使えるものですよね。
そうですね。
使わなきゃいけないものですよね。
あ、使わなきゃいけない。
うんうん、
ああ、そういう感覚ですね。
うん、
まあ、確かに、プロ野球選手とか、まあ、アスリートって、つい自分を追い込みがちなのかな、そういうメンタリティになってしまいがちなのかなと思いますけど、うんうん、その辺いかがですか？
いや、だから、あれじゃないですかね、こういうものを今言った3つをコントロールできないと、
うん、
まあ、頑張り屋さんであれば、前向きな人であればあるほど自分を追い詰めちゃうと思うんです
よ、ね。はい、はい。
むしろ、そういう人たちに、もう本当にポジティブな頑張り屋さんに対してのこれは使えるものだと思ってて、うん、どちらかというと、あんまり何も考えてなくて、
はい。
俺頑張ってるかもどうかもちょっと分かってねえやぐらいの感じの人にはピンとこないこともあるのかなと思うんですよね。
あ、いろんなタイプのアスリートがいるじゃないですか。多分本当に今、うん、視聴者さんがおっしゃったように、うん、もうなんか頑張ってる頑張ってないもあんまり考えてないっていい意味でですよ、考えてないというような選手、うん、それがうまく結果に結びつくような選手もいるんだと思う。
あ、でもただプロの世界になってくると、
はい、
そこまで自分をちょっとこう追い込めない選手はもうやめていくだけなんで、壁にぶつかって、はい、まあ、いなくなっていっちゃうだけなんで、
はい、
ここの言葉すらもちょっとこう使い方わからないで終わっちゃうから、ある程度長くやってる選手は必ずこういう自分を追い込みすぎないとか、現状を受け入れるっていうことはまあ、やらなきゃいけないですよね。
いや、そうですか。ひちょりさんは現役時代はどうでしたか。そういう追い込まなきゃっていう時期ももちろんあると思うんですけど、そこの切り替えみたいな部分っていうのは、
まあ、結構若い頃は分からずに突っ走って、
はい、
逆にそういう時よりもレギュラー出てもろにこうプレッシャーとこうぶつかり始めた時に、こういうものは、まあ、僕もちょっとこうメンタルのことは勉強させてもらったんで、
はい、
使えるようになったんで、うん、例えばその日4打数0アンダーいいとこでも打てませんでしたって言った時に、自分はアプローチすごい良かったんだけど、まあ、野球って相手がいるスポーツなんで、
はい、
それ以上にピッチャーがすごい調子良かったと、
うん、
その時に自分の技術をそんなに悪くない、むしろいい方なのにちょっと変えようかなって、良くなかったから変えようかなって思う必要はないと思ってて、
はい、
いや今日はもう本当にいいコントロールも投げ切られた、まあ、当然そこで反省はもちろんあるんですけども、
うん、
じゃあ自分の今いい状態の技術を崩して新しいものを作ってまで反省するべきかったら、そうじゃない、今日はもうやられた、まあ、次は同じような対戦があった時には対策しよう、で今日はもう切り替えて明日前向きに自分の力技術を信じてグラウンドに行こうっていうのは、多分選手によっては、いや本当なんであんなボール振らされたんだろうなとか、うん、同じような状況でも多分違うと思うんですよ。それも現状を受け入れるっていう意味では、
はい、
絶対必要不可欠で、
うん、
まあ、これ、まあ、取る人によって変わってくると思うんですけど、それでも追求し続けるのがプロだろうっていう人もいると思うんですけど、
はいはい、
でもそればっかりでやっぱね、シーズン持たないし、
うん、
相手が本当に絶好調の時もあるんで、そこで崩れると自分のトータルし年間してトータルして出せるパフォーマンスをそこで崩してしまうと数字も残らなくなるんで、
はい、
まずは自分の持ってる技術パフォーマンスっていうのを崩さずにやっていくっていうのを前提でいくには、やっぱりこういういいピッチャーが来てやられた時に、ああもう今日はしゃあない、もういいとこ投げられたっていう切り替えも大事だと思うんですよね。
なるほど。まあだからそこが本当にうまくできるかどうかって、当然プロの選手にとったらものすごく重要な、それも技術みたいなものなのかなって思いますね。
うん、まあ、いや技術だと思います。メンタルをコントロールする技術は本当に大事だと思います。
いやそうですよね。
だってそれであ打てなかったっていうのを引きずって次の日に、うん、の練習に行ったら、なんかこうもやっとした感じでまた入っちゃうし、
はい、
でもそれがもうスパッと明日切り替えていこうって思えば、またこう爽やかな気持ちで球場にも行けるし、それだけでもね、もうその2日間だけでももうなんかイメージできると思うんですけど、
はい、
それがもうね6ヶ月とかあるわけですから、もっとあるか、6、7ヶ月ぐらいあるのかな、
うん、はい、そうですね、
あ、非常に重要なことだと思いますね。
ひちょりさんはそれがうまくできるようになったなっていう感覚を自分で掴んだらいつ頃とかありますか。
引退してからかな。あ、
引退してから
手応えを感じるのは、
あ、そうですか。
現役の時は、うん、分かってはいるものの、 じゃあ本当にうまく使い切れてたか、今のように使い切れてたかったら、
はい、
やっぱりまだまだ未熟だったし、うんうん、今思い返しても、まあ、僕引退した時にいろいろ自分のこう振り返りした時に、うん、いやいや、まあ、まだまだやっぱり未熟だったし使い切れてなかったなと思うし、
はい、
で引退した後のこう 第二の人生というか、あのコメンテーターとか解説とか講演やるにあたって、その時のうまくいかなかった部分とかをすごく活かせるようになったんですよね、
はい、
だから野球じゃないんですけどビジネスでそこをすごく活かせるのが、あの、まあ、僕の武器にもなったし、
はい、
あ、ま、なんか上手にちょっと使えるようになってきたなっていう、うん、実感は湧きましたね。
あ、そうですか。
うん、
いや、まあ日々ね、どんな仕事でもそうですけど、ずっとうまくいくとかずっと追い込み続けるなんて、うん、まあ、無理じゃないですか、
うんうん、
僕だって今日のこの収録でね、ちょいちょい噛んでるわけですよ本当に。ミサ、細かいミサポロポロしてるわけですよ、うん、
全然気づかなかったですよ僕は。
あ、本当ですか。いやいや、そんな聞き直したらね、
NHK のアナウンサーですよね、そんな噛むわけないじゃないですか
何言って、そのプレッシャーやめてください日々ね放送、まあ、今のラジオでも噛むわけですよ、もういっぱい聞かないことありますけど、うんうん、まあ、そこをね切り替えながらね、うん、やっていくっていうのは、いや、そう、ね、大事だなと思います。
まあでもなんか今日のテーマでいくと、自分のまず持ってるものを最大限にこう、うん、出す、パフォーマンスとして出す、でできることとできないことは自分で把握して追い込みすぎないっていうのが一番いいと思うんですけど、はい、いや、できないものはできないって甘えすぎも良くないし、どこかに何かできることあるんじゃないかっていうような、こうバランスがすごい大事なような気がするんですけども。
そうですね、
はい、
全ての人に捧げる言葉ですね。
ですね、はい、はい、皆さん、まあ、あんまり自分を追い込みすぎずに前向きに生きていきましょうということで、今日も猪飼さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。